のような時も私は主を讃え、私の口は絶えることなく賛美を歌う。私の魂は主を賛美する。貧しい人よ、それを聞いて喜び祝え。私と共に主を讃えよ。一つになって皆をあがめよう。共に賛美しましょう。賛美歌194番です。着席ください。聖書を拝読します。今朝与えられた聖書の箇所は旧約聖書エレミヤ書7章1節から7節、旧約聖書の1188ページです。主からエレミヤに臨んだ言葉、主の神殿の門に立ち、この言葉をもって呼びかけよ。そして言え、主を礼拝するために神殿の門を入っていくユダヤの人々よ、皆主の言葉を聞け。イスラエルの神、万軍の主はこう言われる。お前たちの道と行いを正せ。そうすれば私はお前たちをこのところに住まわせる。主の神殿、主の神殿、主の神殿という虚しい言葉により頼んではならない。このところでお前たちの道と行いを正し、お互いの間に正義を行い、気流の外国人、孤児、家父を虐げず、無実の人の血を流さず、異教の神々に従うことなく、自ら災いを招いてはならない。そうすれば私はお前たちを先祖に与えたこの地、このところに、常しえから常しえまで住まわせる。もう一箇所拝読いたします。新約聖書、使徒言行録、19章13節から、20節、新約聖書の251ページです。ところが各地を巡り歩くユダヤ人の祈祷師たちの中にも悪霊どもに取りつかれている人々に向かい、試みに主イエスの名を唱えて、パウロが述べ伝えているイエスによってお前たちに命じるというものがあった。ユダヤ人の祭司長スケワという者の7人の息子たちがこんなことをしていた。悪霊は彼らに言い返した。イエスのことは知っている。パウロのこともよく知っている。だが一体お前たちは何者だ。そして悪霊に取りつかれている男がこの祈祷師たちに飛びかかって押さえつけ、ひどい目に遭わせたので、彼らは裸にされ、傷つけられて、そしの家から逃げ出した。このことがエフェソに住むユダヤ人やギリシャ人すべてに知れ渡ったので、人々は皆恐れを抱き、主イエスの名は大いに崇められるようになった。信仰に入った大勢の人が来て、自分たちの悪行をはっきり告白した。また魔術を行っていた多くの者もその書物を持ってきて皆の前で焼き捨てた。その値段を見積もってみると銀貨5万枚にもなった。このようにして主の言葉はますます勢いよく広まり、力を増していった。共に賛美しましょう。賛美歌280番です。 イエスのことは知っていると題して立花牧師によるメッセージです。
イエスこそ我らの救い主。この確信を得て地中海世界を文字通り飛び回っていたパウロにまつわる伝説が本日与えられた使徒言行録19章の出来事であります。19章冒頭から読みますと、なんと神様はパウロ本人だけでなく、パウロが身につけていた手ぬぐいや前掛けにまで癒しの奇跡をお与えになった。傑作なのは次ですね。あまりに有名になったパウロの癒しの技にあやかろうと、イエスの弟子でもないその後の初代教会の運動にも直接関わったこともない各地を巡り歩くユダヤ人の祈祷師たち、13節にそうありますね、各地を巡り歩くユダヤ人の祈祷師たちまでもが真似をし始めたというのであります。パウロが述べ伝えているイエスによってお前たちに命じる、これがパウロ、あるいはパウロの手拭いや前掛けで悪霊を追い出す際の決まり文句だったのでありましょうか。試しにちょっと言ってみた。しかも14節では、ユダヤ人の祭司長スケワという者の7人の息子たちがこんなことをしていたとありますから、おそらくは何度か成功していたらしいということなのであります。ところがある日、追い出されそうになった悪霊が、ふと問うわけですね。イエスのことは知っている、パウロのこともよく知っている、だが一体お前たちは何者だ。これに答えることができなかった祈祷師たちは、悪霊を追い出すどころか逆に悪霊に正体を見破られ、こっぴどくやられてしまったという、情けない話と言いますか、格好悪いと言いますか、偽物はすぐ正体がバレるのだという意味では、痛快な話というわけです。このように使徒言行録の語り口は、パウロこそが正真正銘の伝道者であり、キリストの使徒であると言おうとしているわけです。ついこの間までは熱心なユダヤ教徒であり、キリスト教撲滅作戦の急先鋒だったパウロが180度転身し、キリストを述べ伝えるものになった。そのことと、ユダヤ教祭司長の息子たちのコントラスト、そのダメさ加減が両極端として並べられることによって、パウロの真実、パウロがいかに本物であるかということを言わんとしているのでありましょう。ところで聖書をひも解きますと、昔から偽物はあまたいたようです。預言者たちが繰り返し偽預言者に注意せよと警告をしているからであります。それだけではありませんね。本日ともに聖書に以下で与えられたエレミア書7章には、他のどこでもない場所、聖書の神を礼拝する神殿での礼拝が、あるいはそこに集まる人々の信仰が偽物になり下がっていやしないかという告発がなされているからであります。エレミア書7章4節、主の神殿、主の神殿、主の神殿という虚しい言葉により頼んではならない。主の神殿と唱え、そこで礼拝をしているだけで事足りりとしてはならない。お前たちの信仰の中身はどこへ行った。そういうわけであります。イエスのことは知っている、悪霊は断言します。では読者よ、お前はどうだ。そんな問いを感じます。もしかしてお前たちも祈祷したちのように口ごもるのか、もしかしてお前たちもただ主の神殿と唱えている口か、一発ガツンとやられた感じなんです。 さて、私たちはイエスのことなら知っている、胸を張って言えるでしょうか。今もキリスト者は、キリスト教会は、パウロが述べ伝えているイエスによってと間接的に神の子イエスの名を出すだけで奇跡が起きる、それほどまでに力があるとされてきた方の名前を通し祈っています。キリストの名を通して祈ってますね。だからこそ、それら私たちの祈りが主の神殿、主の神殿、主の神殿と同じ虚しい言葉になっていやしないか、聖書から問われていると思います。言い換えますと、一体私は何を信じているのかということであります。悪霊も問うています。イエスのことは知っている、パウロのこともよく知っている、だが一体お前は、お前たちは何者だ、お前は何者だ、問われてまず答えるのはやはり名前でありましょうか。聖書の時代ほどに名前が存在そのもの、その存在が持っている力を帯びているとは私たちはおそらく考えてはいないでしょうけれども、でもやはり名前はやっぱり私自身を表すものとして何者かと言われれば、答える、一番最初に答えるものかもしれません。次は何でしょうか。出自、あるいは年齢、そういったものでしょうか。自分が生きてきた場所、生きてきた年月、どこでどんな経験を重ね、出会いを重ねてきたか、そんな生きてきた、私が生きてきた道を含むものだとしたら、出自や年齢というものも私は何者かを語るには、大切な意味のあるものだと言えるでしょう。世間一般では職業や肩書きといったもの、これは必ず紹介される私かもしれません。私の名刺、あまり活用機会はありませんが、水戸教会牧師、聖光学院保育部園長という名刺がございます。最近では仕事だけではなくてプライベート用の名刺を持っている方もいるようですね。定年されてリタイアされた後に、特に団塊の世代などはそういう名刺がなくなって寂しいという思いもあったようですけれども、なんか新しく始めた趣味だとかなんだとかということを書いてですね、それを名刺があるとこう同じ趣味同士のもので交換し合ったりなんていうこともしているようです。でその中には、最近はSNS のような、ネットでのブログだとか、そうしたもののアドレスなんかも入れてですね、読んでください、見てください、みたいな形で交わしたりする。そうしたものもやはり、そういう意味では、私自身の一部を、端的に示すものなのかもしれません。聖書に戻りましょう。お前たちは一体何者だ？パウロとイエスの名前を借用した者たちは、各地を巡り歩くユダヤ人の祈祷師たちでした。それで生活をしていたということです。今日の箇所で登場するのは祭司長の息子たちですから、それなりのステータス、ネームバリューもあったことでしょう。それでも各地に移り住んでいたユダヤ人たち、そのユダヤ人たちの共同体を訪ねては、祈りや悪霊払いをして回る生活というものは、決して楽なものではなかったろうことを想像します。豊かでもなかったでありましょう。その時耳にしたパウロの噂であります。心穏やかでいられたでしょうか。ライバル現るぐらいに受け止めたんではないでしょうか。そして彼の手拭いや前掛けまでもが奇跡を起こしていると大評判になっていることを聞きつけ焦って、そんなに力があるのならば、ちょっと試してみようかと思ったとしたって不思議じゃありません。実際、今日の箇所の続きではですね、あまりのパウロとイエスの力の評判に、 他の神々を信仰する人々、具体的に言うと特にですね、他の神々の神殿で売られているお土産を作って、銀製品のお土産を作っていた職人が声を上げ始めて、それにそうだそうだとみんなが集まって、パウロ排斥運動、パウロをエフェソの町から追い出せという運動になって大騒ぎになったという出来事が記されています。そう。ですから、この使徒言行録19章、一連の出来事で問われている信仰というものは、ただ私個人が心の中で何を信じているかといった出来事にはとどまらないんです。極めて具体的な生業、生きていくための手段と密接に関わっているものとしての信仰というものがテーマになっている。お前は何者か。それゆえこの問いかけは、職業や何やらも含めてですけど、でも根本も根本、土台も土台、お前は何を信じて生きてるんだという直球ど真ん中の問いかけなのであります。決して口先だけでごまかすことのできない具体的な生き様の真、自分が生きている土台が問われている。お前は一体誰を信じている？イエスを信じているのか。じゃあ今どんなイエスの、どんな神のメッシを受けていると信じて、そこに立って、そこで活動し、そこで生きているんだ。どんな救いを信じ、どんな風にお前は救われた命を生きているんだ。パウロの手拭いや前掛けといった借り物ではなく、お前自身の信仰を、イエスの名の力への信頼に立った祈りを、生き様を見せてみろ。まことに皮肉な話ですが、悪霊にそう迫られた。お前自身のその祈りへの信頼の力を持って俺と向き合ってみろ。悪霊に取り憑かれたという一人一人と関わってみろ。借り物ではなく、そう迫られた。もう一箇所のエレミア書も告発しています。口先だけで神を称え、神殿をありがたがっている者たちが、一方弱い者を虐げ、盗み、殺しているじゃないか。エレミア書7章5節以下、気流の外国人、孤児、家父を虐げず、無実の人の血を流さず、異教の神々に従うことなく、自ら災いを招いてはならない。聖書の神様以外を神様としないということと、聖書の世界において社会的弱者の典型象徴とされる気流者、孤児、家父を虐げないということ、無実の人の血を流さないということが横並びで並列されていることに注目いたします。そう、ただ神だけを神として崇め、主の神殿と唱えていれば事足りりということではない。聖書の信仰はそうではなく、聖書の神を信じ、聖書の神を信頼し、それによって立っているものならば、当然その神の眼差しに従って生きる。だから聖書の神を信ずる私は、神がそうであるように、気流者、孤児、家父を虐げない、神がそうであるように無実の人の血を流すことを良しとはしないということであります。イエスのことは知っている。教会に集う一人一人として、改めて私たち、イエスに出会っていきたいと思います。イエスはどんな生き方をされたと聖書は伝えているでしょうか。私たちはイエスがどんな生き方をされたと信じ受け止めているでしょうか。どんな癒しの技をイエスは行ったでしょうか。誰とどんな食卓を囲まれたでしょうか。私たちは、教会は、それらイエスの生き様を、具体的働きをどのように受け止め、どのように信じ、どのようにそのイエスに従っているでありましょうか。イエスのことは知っている。今からのうち、私たちそれぞれの信仰が、それぞれの人生のただ中で、神様によって与えられる誰かとの出会いを通し、確かな実を結ぶものとなりますようにと願ってやみません。それこそ今もなお、極 非流者への虐げはやむどころか時に厳しくなっているのが現状です。この国でもそうですね。ヘイトスピーチなんていう言葉がもう一般の人でも耳にするようになりました。防止の法律ができてなお繰り返されています。ネットではもう野放し状態。大阪でね、どなたかが一人逮捕されたと何だってありましたけど、まだまだ野放し状態のような気がします。冤罪で、あるいは人災としての原発事故や交通事故なんかもそうかもしれませんが、無実の人の血も流され続けています。子どもの貧困に象徴される、子どもの貧困という言葉に象徴される格差拡大と、何よりそれらのことにじっと黙ったまま、社会を変えようとはせずにじっと黙り込んだままの社会の現実がございます。その一員として私たちは生きている。その責任の一端を担っている私たちであります。だからこそ今私たちは教会に集う一人一人として、たとえパウロの前掛けほどの奇跡を起こすこともできなくてもですね、はい、確かに私はイエスを知っていますと心の底から告白できる出会いを、具体的な日常のただ中で重ねていくよう促されているのではないでしょうか。はい、私はあのイエスを知っています。あのイエスの愛を、イエスの平和を、イエスの癒しを私は知っています。信じてひたすらにそれらイエスの技を分かち合っていくキリスト者、教会でありたいと願います。これで本日のメッセージを終わりにしましょう。お祈りをいたします。神様、今私たちにできることを、今私たちがすべきことを誠実に成していける私たちとしてください。あなたの平和が来ることを信じます。あなたの平和を具体的に分かち合う道を切り開いていくことができますように。あなたの愛があふれていることを信じます。その愛を日々分かち合うことができますように、私たちの日々を、教会の技を祝し導いてください。この祈り、共に歩んでくださる救い主イエス・キリストのお名前を通し御前にお捧げいたします。アーメン。
ご起立ください。共に賛美しましょう。賛美歌487番です。
平和のうちにこの世へと出て行きなさい。主なる神に仕え、隣人を愛し、主なる神を愛し、隣人に仕えなさい。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。